健康だより。気をつけたい子供の病気、手足口病。寒い冬はインフルエンザなどの流行のシーズンですが、暑い夏にも流行する病気があります。今月は昨年の6月から8月に過去20年間で最も流行した手足口病についてお知らせします。これからの季節に注意していきましょう。手足口病とは、口の中や手足などに水疱、水ぶくれの発疹が出るウイルスの感染で起こる感染症です。子どもを中心に夏に流行します。発症者の 90% 前後が5歳以下の乳幼児ですが、まれに大人も感染します。原因は主に黒殺菌ウイルス A6 というウイルスです。A16、エンテロウイルス71、EV71 のほか、黒殺菌ウイルス A10 などのウイルスが原因となることもあります。ウイルスの種類が複数あるため、何度もかかる可能性があります。感染経路、飛沫感染、くしゃみ、咳と接触感染、ウイルスがついた場所を触り、鼻や目をこするが知られています。便の中に排泄されたウイルスが口に入り、感染することもあります。手足口病にかかりやすい年齢の子どもが集団生活をしている保育園や幼稚園などは注意が必要です。子どもたち同士の生活距離が近く、濃厚な接触が生じやすい環境であったり、衛生観念がまだ発達していなかったりすることから、施設内で手足口病が発生した場合には、集団感染が起こりやすいと言われています。症状。感染してから3日から5日後に、口の中、手のひら、足の裏や甲などに、2ミリから3ミリの水疱、水ぶくれ、の発疹が出ます。発熱は約3分の1の人に見られますが、それほど高くならず、高熱が続くことは通常ありません。ほとんどが数日のうちに治る病気です。稀にですが、髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症や、心筋炎、神経原性排水腫、急性痴漢性麻痺などの症状が出ることがあります。子どもの経過を注意深く観察し、合併症に注意する必要があります。予防法。手足口病には有効なワクチンがなく、発病を予防できる薬もありません。治った後でも比較的長い期間、便などからウイルスが排泄されることがあります。おむつを交換する際には、適切に処理を行い、処理した後は手洗いをしっかりと行うことが大切です。手を拭くタオルは共用しないようにしましょう。治療。手足口病には特効薬がなく、特別な治療法もありません。軽い症状で済むことが多い病気ですので、経過観察を含め、症状に応じた治療となります。稀に髄膜炎や脳炎などの合併症が起こる場合がありますので、経過観察をしっかりと行い、次のような症状が見られる場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。高熱が出る、発熱が2日以上続く、嘔吐する、頭を痛がる、視線が合わない、呼びかけに答えない、呼吸が速くて息苦しそう、水分が取れず尿が出ない、ぐったりとしている。口内炎がある時の食事。手足口病では口内の発疹は痛みを伴い、食欲不振の原因となります。子供は水分や食事が取れないと脱水になりやすいので、防ぐためには工夫が必要です。塩分や醤油、ケチャップ、オレンジジュースなどは 塩味や酸味を含み、口内炎の痛みを増強します。プリンや牛乳といった刺激が少なく、喉越しの良いものが痛みが出にくいようです。症状のピークは2日から3日前後ですので、無理なく飲食できるものを少しずつ口にしましょう。食べられるようになったら、元の食事に戻していきましょう。手足口病は軽い症状で治ることが多く、特別な病気ではありません。これまでほとんどの人が幼少期にかかって免疫をつけてきた病気です。かかってしまったら、十分な休養と食べられる食事、水分をとり、子どもの状態に急激な変化がないか観察するようにしましょう。参考資料、厚生労働省、手足口病に関する Q&A、 国立感染症研究所、手足口病とは、5月1日、子ども健診センターが開所、四水支所西側の1階2階に子ども健診センターが開所しました。聴乳室や授乳室を1階と2階に完備。おむつ交換台は男女それぞれのトイレに設置しています。四水公民館で開設していた集いの広場、あいあいも施設内に移転しました。1階、乳幼児健診や育児教室などの会場。2階、相談室、月曜から金曜の午前9時から午後4時、検診などの時間を除く。保健師などが在籍し、相談窓口を設置します。乳幼児検診はすべて子ども検診センターで行います。新しくなった子ども検診センターの内部の写真が載っています。問い合わせ先、健康推進課健康推進係、電話 25-7219